今日はイザヤ書の26章です。このところには主に信頼する者の幸いが語られています。一節の後半を見ると、私たちには強い都がある、神はその城壁と塁で私たちを救ってくださると語られています。直接的にはエルサレムを指すわけですけれども、しかしこのことは4節のところに、いつまでも主に信頼せよ、やは主は常しえの岩だから、ただ単にこのエルサレムの町というだけのことではなくて、主は常しえの岩とイザヤは語ったわけです。ですから神様ご自身が、実は私たちにとってはこの守りの岩、そしてまた私たちが住むべきところという意味にも解釈できるわけです。二節には、城門を開けて忠誠を尽くす正しい民を入らせよ。忠誠を尽くして正しいその民がその中に入っていく。また三節には、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。力が強いというのではなくて、志の堅固なものとあるわけです。もっと簡単に言うならば、信仰ということです。たとえ状況はもう不可能に思えても、神様をもう信頼する、神様に全てお任せする、それが志の堅固なもの、そのものを神様は全く平安のうちに守ってくださる、その約束が与えられているわけです。そして逆に対照的なことは、五節を見ると、主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、その都を低くして地にまで下らせ。おそらくこのそびえ立つ都というのはバビロンのことを指しているだろうと考えられるわけです。そしてそれはただ単にバビロンだけを言っていることではなくて、言うなればこの世で栄えているこの世の都ということになると思います。まあ今栄えている大都市は世界にたくさんあると思いますけれども、しかしそれは永遠に続くものではなくて、やがては滅び去る時が来るということを私たちは知らなければなりません。そして9節のところに、私の魂は夜にあなたを慕います、まことに私の内なる霊はあなたを切に求めます。夜にあなたを慕います。まあ夜は暗くなってしまうわけです。そしてこのことは言うなれば、この世がもう本当に真っ暗になるような、希望も持てないような、そういう時が来るであろうと予感させられるわけです。しかしそのような時にも、私の内なる霊はあなたを切に求めます。たとえこの世が暗闇で覆われる、そういう時にあっても、私たちはあなたを慕い求める。神様ご自身が私たちの救いになってくださる。その前の8節の終わりにも、私の魂の望みですとあるわけですけれども、私たちの希望はこの世にあるものでもなければ、この世が私たちの助けとなるものではない。神様自身が実は自分の魂の望み、希望、助けであるということになるわけです。そして9節の終わりには、世界の住民は義を学びますとあるわけです。この義というのは人間の正しさではなくて、神の義、神の正しさであるということです。じゃあ神の正しさは何か。それは御子イエス・キリストを十字架にかけて私たちの罪を許す、そしてまた私たちの罪を許してくだ、この許し、私たちを救ってくださる、それが神の義ということであるわけです。 不思議なことなんですけれども、イエス・キリストは全世界に伝えられてきている。そしてキリスト教といえば何か、そのシンボルは十字架。本当に不思議なんですけれども、多くの人はそれを知っているわけです。ところが問題はその後の十節に出てきていますけれども、悪しき者は恵みを受けても義を学びません。今の時代、もうクリスマスというのは日本でもそれはもう風物詩のようになって、もう至るところでクリスマス、クリスマス、12月になれば人々はそのように言うわけです。確かにイエス・キリストがお生まれになった、その恵みを受けてはいても義を学ばない。なぜキリストが来られたのか、そして十字架に貼り付けになったのか、それを学ぼうとしようとはしないわけです。11節にも、主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは見ようともしません。もう本当に神様のその挙げられる手をもう見ようともしない。しかしこのこととは対照的な言葉が実は11節の中頃に出てくるわけです。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心を見て、まあ、ここにこの熱心という言葉が出てくるわけです。旧約聖書にはたびたびこのイスラエルの民に対する神の熱心、そしてその言葉は別の言葉で言うと妬むという言葉が旧約聖書に出てきます。実はこの旧約聖書で出てくる妬みっていうのは、私たちが人を羨ましく思うっていうのではなくて、それこそ妬むほどに愛するという非常に強いこの熱心な愛ということであるわけです。だからなぜイスラエルが生き延びることができたんだろうか。今の時代においてもユダヤ人は滅ぼされないで、今も世界で活躍しているっていう姿を見るときに、これは非常に不思議なことであるわけです。しかしそれは神様が選ばれた。そしてそのことのゆえに、今も世界でも活躍している。その背後にあるのは、実は神様の救いの計画であるっていうことを、また私たちは知る必要があるわけです。そして13節の終わりを見ると、私たちはただあなただけを、あなたの皆を呼び求めます。これはもう本当に私たちに必要なことであって、最後の最後まで諦めてはならない。皆を呼び求める。主の皆を呼び求める者は全て救われるというその御言葉があるわけなんですけれども、まさに私たちの希望は皆を呼び求める。そのことによって私たちは救いに預かっていくことができるわけです。それは19節に、あなたの死人は生き返り、私の屍はよみがえりますという不思議な言葉がここに出てきます。あなたの死人は生き返り、それは神様を信じて、後死んだものそのものは必ずよみがえる。しかしそれとは対照的なことが14節にあるわけですけれども、彼らは死人であって生き返りません。彼らは死者の霊であってよみがえりません。あなたの死人は生き返る、しかし彼らは死人であってよみがえりません。その違いは何か。死を信じる、そのことによって永遠の命が与えられて、すべてのものは死ななければならないわけです。しかし問題は生き返るのか、そうでないのか。しかし私の屍はよみがえります。19節にあることを信じるならば、また私たちはこの復活に預かっていくことができるわけです。私たちの希望というのはこの世で栄えるというものではなくて、むしろ死ななければならないけれども、必ず再びよみがえる、 その信仰にあり、そしてまた私たちは強い都、そこに入っていく。その強い都っていうのは、もちろんこの世の都のことではなくて、もう天の都、天のエルサレム、私たちは復活し、神の都で永遠に生きるということであるわけです。20節のところに、さあ、私の民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ。特にこの後ろの戸を閉じよというのは、あの大洪水ノアの箱舟のことを思い出させる言葉ではないかと思います。ノアは箱舟を作った。周りの者たちは彼を嘲笑った。ところが大洪水が来た時にノアは家族を導き入れて、そしたらなんと後ろから戸が閉じられた。人々はそこに殺到してももうそれに入ることはできなかったわけです。そして20節の後半には、憤りが過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。これはあの出エジプト記の時に、イスラエルで生まれたウイゴは全て滅ぼされるという出来事を思い起こさせられるわけです。ただしイスラエルの家には柱とカモイに子羊の血を塗るということで災いが過ぎ去っていく。そしてそのようにはエジプトでもう叫び声が上がるということがあったわけです。しかしイスラエルの家には一つも害がもたらされなかった。子羊の血が塗られ、それはイエス・キリストの贖いを象徴するものであるわけですけれども、災いが過ぎ去っていき、そしてまたこのイスラエルの人たちはついには解放されるということになったわけです。憤りが過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。おそらくこのことは私たちにも起こる可能性がある考えられるわけです。その時にはおそらくもう未曾有の大災害が起こり、もう天変地異、まさに神の裁きが下ってくるっていう時があると思われるわけですけれども、しかし私たちは神様ご自身に身を隠していく。なぜならば、いや主は常しえの岩だから、4節にあるわけです。そしていつまでも主に信頼せよ。私たちはいつまでも主に信頼する。必ず神様は守ってくださり、そしてこの世に勝るところの栄光を天の御国で私たちに見させてください。私たちはそこに入っていくことができる。そのことを信じて、また私たちは信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。